もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、59歳です。
59歳。結婚してます？
はい、妻51歳です。
51歳。お子さんは？
はい、3人おりまして、
はい、
長男が25歳、
はい、
長女が22歳、
はい、
次女が17歳です。
はい。で、今そうすると5人で暮らしてるんですか？
1年前から私が一人で家を出て別居しております。
あ、そうですか。そうすると今は一人暮らしということですね、
はい、そうです、はい。
離婚かなんかしてるわけではないんですね？
離婚の話はもうついておりますが、
はい、
形式的なその離婚届はまだ今から5年後に出すという約束になっております。
あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。で、どんな相談ですか？
私のその子供に対する自分の気持ちがどうコントロールしていいのかがわからないんです。
はい。
子供に対してと、それから同時に妻に対してもですが、
はいはい、
この別居の原因というのが、
はい、
私が6年ほど前からその別の女性と付き合っておりまして、
はい、
でそれでいずれ結婚するという約束には今も現在なっているんですが、
はい、
それでその別居を始めて以来ですね、
はい、
すごく私の中で自責の念が強くて。
自責の念というのは、要するに自分の方に問題があったということ？はい、
そうです。別の女性と付き合って、それが原因で、
うん、
別居し離婚するということになって、
うん、
なおかつその別の女性とはいずれ結婚するという話し合いをしておりますので、
うん、
妻と子供に対して申し訳ない
という
気持ち
が
すごく強いんです。
それでこの相手の女性というのは今何歳ぐらいの女性ですか？
今41です。
41歳。
はい。
何年ぐらい付き合ってるの？
6年前ぐらいからです。
うん、
私はその家庭の中ですごく孤立感を感じておりましたので、
うん、その奥さんと子供3人っていうのが、
はい、
仲良くて自分一人が孤立してるって感じだったの？
そういう気持ちは強かったです。
うん。
私はこの3人の子供の中の長男と、
うん、
小さい頃中学生ぐらいまでの頃はすごく仲が良かったんです、
うん、
で出かけるのも長男と一緒のことが ほとんどでしたし、
うん、
でその長男が高校に入ったぐらいの頃から反抗期になって、私と出かける、うん、ことが少なくなったり嫌がったり、
うん、
まあ、嫌がるまではいかないにしても一緒にどっか行ってもほとんど口を聞かなくなったりということで、
うん、
でちょっと鬱っぽい状態になってしまって。
あなたが鬱っぽくなったってことね。
そうです、はい、うん、でそれが原因で家内とも話をあまりしなくなったりっていう事情はありました。
で奥さん当然恋愛結婚ね？
いえ、見合いです。
あ、お見合いですか？
はい。
お見合いから始まった、だけど熱く燃えるってことはなかったの？
そうですね、見合いをしてから式を挙げるまでの期間がすごく短くて、
うん、
私はその当時その早く結婚したいしたいっていう気持ちがものすごく強かったもんですから。
何歳ですか、結婚したのは？
31の
31歳。今の時代から考えると31というのは決してその遅いわけじゃないけれども、
はい、
結婚したい結婚したいというのはどういうことかしら？
結婚ということ自体に憧れていたというか、
あ、うん、
はい、
それで今こういうことになって、
はい、
で奥さんとその別居するときには長く話し合ってるわけですよね？
そうですね、別居するにあたってはいろんなその条件を決め事っていうのを書面にしまして、
はい、
離婚届を出す時期であるとか、
はい、
生活費を、
生活費の問題とかね、
はいはい、慰謝料も払いました。
そうするとそういうようなね、
はい、
そういう条件を話し合う前の段階ね、あなたが言ったら、はい、妻とも子供とも会話がなかったという、その会話がない時っていうのは、
はいはい、
やっぱり会話がないだけではなくて、
はい、
なんとなく敵対的な沈黙だったんでしょ。黙っているけれども敵対しているっていう。
はいはい、そうだと思います。
うん。でそれにもかかわらず、
はい、
うん、別居してみると今自責の念に駆られて、
はい、
むしろ元に戻ろうかっていうことも考えてるってこと？
いや、それはないです。
それはないですか。
はい、
それはないです。ただ自責の念をどうしたらいいかっていうようなことね。
そうですね、あの何かにつけて、ね、あの昔の子供が可愛かった頃のことを思い出して泣いてしまったりとか。
あ、一人で泣くってことがあるわけですか。
そうです、あの街で子供が好きだったキャラクターを見かけたりとか。
そうするともう一人で影に入ってじーっと泣いちゃう。
そうですね、まあ、じーっとというか、もう時には大声で、
大声で
うわーっと泣いてしまうこともあります。
だけど奥さんに対してはそういう状況とは違うわけね。
妻に対しては自責の念、申し訳ないっていう気持ちがもうすごく大きいっていう。
奥さんに対しても申し訳ないという気持ちがあって、子供に対しても申し訳ないという気持ちがあると。
はい、で子供に対しては申し訳ないという気持ちの他に、あの寂しいっていう気持ちがプラス、
ね、
プラス。
あいつどうしてんだろうなっていうことだよね。
そうです、はい、
うん。だけど離婚の決意が変わってるわけではないということですね。
は
い、
で
自分はどうしたらいいかということね。
はい、そういうことです。
はい、わかりました。今日はあのスタジオにですね、はい、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
お願いします
。こんにちは。あ、こんにちは、お願いします。
ものすごく物静かな方で孤立感がありました。自責の念に駆られています。寂しい、こうおっしゃってるんですよね。
はい、
なんていい人だろうと思いたいんですけども、
はい、
私はあなたの話を聞いていて、
はい、
なんと都合のいい男性なんだろうと思ってるんです。
はいはい、
つまりですね、はい、あなた自身が自分の感情の危機感とか袋小路になるとパニックになるんですね。はい、そしてその感情、妻からもその今の恋人からにしてもね、次から次へと感情の大波が来た時に、はい、あなたは対処できないんですよね。それで何を考えたかというと、はい、悪知恵です。その悪知恵は保険と必ずそこに言い訳があるというあなたの方式があるんですよ。
はあ、
いいですか。奥様と別れるのが5年後ですよね。
はい、
女性と結婚するのは5年後ですよね。その5年間の間、この大きなね、感じの波は、はい、あなたは避けることも逃げることもできる。だって女性の方には5年後には結婚する、妻から分かった、僕は覚悟を決めている、5年後に別れようって言ってるんですよ。こんなバカなことないじゃないですか。あなたが本当に愛があるならばもう結論出てるはずなんです。
はい、
何が一番都合がいいかというと、あなたなんですよ。あなたはこの方式を取ってるんです。家族の中で孤立していましたであるから、僕は女性を作ってしまいましたという自分が生きやすい言い訳だと私は思えるんですね。非常にきつい言い方しますけれども、私から言うと許せない。非常に女性を軽く見ています。あるいは女性を両方とも愛してなくって、自分だけが愛してるんですよね。今おっしゃっていましたね、長男はいい子でしたって、高校時代まで一緒にいてって、でもそれから冷たくなったって、当たり前じゃないですか。この頃女性がもうできてるんですもの。何を都合のいいこと考えてるの。女性ができていて長男がいつまでもお父さんお父さんって言いますか。でもあなたはそれを知らないんです。私は孤立していましたっていうことでね、あの寂しいね、サクバクとした家に行ってね、仕方がないじゃないかと自分に言い聞かせることによって女性に走ったんですよね、と私は思ってるんです。
はい、
自責の念は今後悔です。この好きな女性にいいですか、はいはい、別居まで行った女性に5年間待たせるというこのあなたの考え方、
は
あなたはどちらかに決断しなくちゃならなかったんです。なぜか、できないんです。自分が可愛いから。今、二人の恋愛がうまくいってるか、言ってないです。言っていれば男の人っていうのは、愛に飢えてる人は、もう自分を大事にしてくれる人に飛び込んでいってしまうんですよね。5年間待たせることはしないです。ここにあなたのね、本当のずるさ。このずるさがどうなるかってことです。私があなたが息子だったら、この先この子はどうに生きていくんだろうって。どっかの隅でね、涙して大声を上げたって。あなたいくつですかって。もうあと1歳で60歳よって。
はい、
こんな子に育った私は何だろうって泣きますね。私が母親だったら。わかりますか？
はい。
じゃあ3つ言いましょうか？
はい。
困った。どうしよう。1つ。2つ目。はい、もう妻も愛人もいらない。一人で行きたいよってことですね。三つ目、できたらば妻のところに戻って、妻が愛人の方にうまく交渉をしてくれないかなって、この三つしか私には浮かばないんですけれども、強いて言うならあなたは今どれですか？
一番じゃないかと思います。
一番は何て言いました？私。
困った、どうしよう。
何が困ったの？
次の生活に向けて生きていかなきゃいけないときに、いまだに子供のことを引きずっているっていうのが苦しいというか、まあ、そういう気持ちでいっぱい、
ね、はい、子供ということにかぶせてしまうから、
はい、
答えが出ないんです。あなたに覚悟がないんです。決断を早くすることですね。別れるって言わないですよ。つまりあなたの心をです。僕はもう一歩足を踏み越えたならば愛人には感謝する。申し訳ないね、君って、
はい。
毎日愛人に感謝の言葉をすることじゃないでしょうかね。今5年計画であるならば。あなたの5年計画の生き方が、こんなに困ったどうしようとなるならば、
はい、
あなたがこの先袋小路にならないためにも、
はい、
愛人に憎しみを抱かせないためにも、
はい、
今日から感謝を述べてくださいってことです。
はい。感謝の言葉をかけるようにします。
そうですね。今日からですよ。
はい、
5年間を待つってのはきついことです。自分が選んだ道ですから、
はい、
選んだ相手に苦労させないことです。そして別れた人には、別れても親子ですからね、
はい、
親子は切れないんです。子供は永遠に僕は見るという、はい、あなたの姿勢だけで生きていくことが大事だと思いますよ、
はい、
先生いかがでしょう。
はい、もうさすがさすがと僕も聞いてました。大原先生のおっしゃる通りなんですけどもね、
はい、
決断しろっておっしゃいましたよね。
はい、
まあ、好き好んで人はずるい人間になりませんから、
はい、
だけどね、ずるさっていうのは決定的なことなんです。人間の幸せにとって、ずるくて幸せになる人はいません。ずるくて社会的成功する人はたくさんいます。ずるくて大金持ちになる人もたくさんいます。ずるくて権力の立場に作る人もたくさんいます。でもずるくて幸せになれる人は一人もいない。ですから、今から自分を裏切らないで、生きてみよう。自分を裏切らないってことは、自分の感情をきちんと認識するってこと。そしてその自分を裏切らない。もういいじゃないですか。もう十分あなた自分を裏切ってきましたから。
はい。わかりました。
よろしいですか？
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼します。